ハバクク書2章の4節このように書かれています。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きると書かれています。
Let's read from Habakkuk chapter 2 verse 4. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness.
今回はハバクク書からの2回目のメッセージです。
This is my second message on the book of Habakkuk.
前回と同じテーマを選びましたが、まずここでの正しい人と書かれていますが、まず正しい人、それは行いが完全な人ではありません。
And the main theme today again is Habakkuk chapter 2 verse 4. Firstly, a righteous person is not a perfect person.
ローマ書、新約聖書のローマ書1章17節に引用されていますが、信仰によって罪を許され、義と認められた人のことですね。
As Romans chapter 1 verse 17 says, By faith we are forgiven of our sins and made righteous.
キリストの十字架での贖いを信仰を持って受け入れた人、その人たちこそ新約聖書が教える正しい人ですね。
According to the New Testament, the righteous are those who have put their trust in Christ and accepted his redemption through the cross.
キリスト者はキリストへの信仰を持つことのゆえに神に義とされ、神と共に生きる人生を歩みます。
A Christian is a person who has faith in Christ and received a status of righteousness from God and lives their life together with God.
正しい人は自らの信仰によって日々のクリスチャン生活を通してキリストに似せられていくという救いを受けながら最終的な救いの完成を目指していきます。
In their daily life, they are in the process of being savedThat is to become like Christ, and they look forward to their salvation being completed one day.
反対に、心のまっすぐでないもの、うぬぼれているものとは、神への信仰を持たない人であり、当時の南ユダ国の指導者やバビロンの指導者たちをまず指しています。
In contrast, those who are considered unrighteous are those who do not trust in God.including the leaders of the kingdom of Judah during Habakkuk's time and the leaders of Babylon.
彼らは誠の神への信仰を失い、状況に左右されて生きる人たちです。
The people of Judah lost their faith in the one true God, and they were always swayed by the changing circumstances.
前回触れましたが、ハバクク書のこの2章にはハバククの祈りへの神の応答が書かれています。
As we saw last week, Habakkuk chapter 2 contains God's answer to one of Habakkuk's prayers.
それが幻として描かれています。
The answer came in the form of a vision or revelation.
今日はその幻に触れながら、正しい人はその信仰によって生きるとの御言葉を味わっていきたいと思います。
So today we will look at that vision in chapter 2, while thinking about what it means to be a righteous person who lives by faith.
皆さん、聖書の2章の2節にこうありますね。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。それを読む者が救主として走らせるためにと書いてありますね。
Chapter 2 verse 2 says, Then the Lord replied, Write down the revelation and make it plain on tablets so that the herald may run with it.
このハバククに与えられた幻は直接的にはバビロンに対する神の裁きを伝えるものですが、同時に神に背を向けて生きている世界の指導者たちへのメッセージでもあると。
This vision given to Habakkuk was about God's judgment on Babylon, but it also serves as a message to all leaders who reject or defy God.
バビロンは自分の力を誇り、富を増やしていきますが、堕落し、神の裁きを受けるんですね。
Babylon was so proud of its own strength and the wealth that it accumulated, but their depravity brought God's judgment.
心のまっすぐでないものは心高ぶるんですね。心高ぶるとありますね。神を信じないで、一時的な状況の変化に自らの歩みが左右され、傲慢になっていきます。そのような指導者の姿が目に浮かんできます。
The unrighteous have hearts that are proud and do not believe the words of God. They are arrogant and they live according to changing circumstances. It's easy for us to imagine leaders who fit this description today.
今の世界を見るときに独裁的になり、多くの人たちの権利や自由を奪って自分の名誉に固執している、そのようなリーダーが多く起こっています。
There are many leaders in the world like this who act as dictators, who rob people of their rights and their freedom, and who pursue their own glory.
今日のメッセージでは、そのようなリーダーの姿を映し出して、神の裁きがいつか彼らに望むんだ、そのメッセージとしても捉えていこうと考えています。
Today's message gives us hope that such leaders will be judged by God someday.
そしてこの言葉ユニークなんですが、この幻はですね、ああという言葉が一つの特色となっているんです。この幻、ああという言葉です。
A distinctive part of this chapter, chapter 2, that we will look at today is the phrase woe or woe to him, and this phrase is repeated.
このああという言葉ですね、実はあざけりの意味を含んだ表現なんです。
It is a phrase that expresses God's scorn or his disapproval.
実はこの日よく読んでみるとですね、神様ご自身が呆れてしまっているという本当に寂しい表現です。
It is tragic to see that God scorns what he sees in the kingdom of Judah and in Babylon.
それでは2章の5節からこの幻ですね、その流れを見てみます。
With that, let us start reading from Habakkuk chapter 2.
では2章の5節ですね。
Starting from verse 5.
読んでみます。実に、ぶどう酒は欺くものだ。高ぶる者は定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように足りることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。
Verse 5 says, Indeed, wine betrays him. He is arrogant and never at rest. Because he is as greedy as the grave and like death is never satisfied, he gathers to himself all the nations and takes captive all the peoples.
彼らは戦いに勝利し、多くのものを集めたんですね。
Through conquering other nations, the Babylonians gathered.Great wealth for themselves.
しかしこの聖句は当時のバビロンの指導者たちをブドウ酒に欺かれているような歩みをしていると表現しています。
And this is a picture of the leaders of Babylon as if they were drunk.
彼らは高ぶって定まりがなくて喉を広げて満足することなく、すべての国々を自分のもとに集め、力と富に固執しています。
They are drunk on their pride, on greed, and a thirst that cannot be satisfied.
神様の視点は、なんと彼らは愚かなのか、その視点に立った表現です。
And from God's point of view, Babylon is foolish.
それはね、ああという言葉から始まるんですね。ああ、 6節の後半には、ああ自分のものでないものを増し加えるもの、いつまでなろうか、筆物で己を肥やすものと、まあ、私の訳はあるんですね。
And so God says, woe to him. Verse 6. Woe to him who piles up stolen goods and makes himself wealthy by extortion. How long must this go on?
私の訳は筆物とこう書いてあるんですが、皆さんの訳は違うかもしれませんね。筆物とはね、本来自分のものではないんですね。そして肥やすっていうのはユニークな表現で、もう腐敗の匂いがする、まあ、そういう意味を込めた訳です。
And this wealth does not belong to Babylon. Now your translation may be different, but mine says that Babylon enriches himself. And this is an interestingword because it's used in the context of enriching the soil with fertilizer, and fertilizer is actually decomposing, is rotting.
彼らに向かって神様が言われるんですね。7節ですが、7節、あなたを噛む者が突然起き上がり、あなたを揺り動す者が目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られると神様が幻の中で伝えます。
And so God says in verse 7, Will not your creditors suddenly arise? Will they not wake up and make you tremble? Then you will become their prey.
そして8節の前半ですが、こうありますね。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。
Verse 8, because you have plundered many nations, the peoples who are left will plunder you.
自らがしたように自分もされ、自分の人生に神の裁きが降りかかるよ。これが幻の内容ですね。
This vision tells us that God will judge Babylon by letting them experience the same thing they did to others.
9節にもああという言葉ですね、私の訳は出てくるんですね。皆さんの訳はどうでしょう。9節にですね、私の訳ですと2回目のああからの文章が始まってですね、自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据えるものとあるんですね。まあ、このもう一つの訳は災いだと書いてありますが、ああという言葉から私の古い訳は始まります。
Verse 9 contains the second woe. God says to him, woe to him who builds his house by unjust gain, setting his nest on high to escape the clutches of ruin.
この想像ですけれども、バビロンの指導者たちは不正な利得をむさぼり、そして災いの手から逃れるために自分の家を安全だと思える高いところに建て上げるんですね。
Babylon built up its own house by oppressing others, and they thought they were safe from the consequences.
しかし彼らの作り上げた不正の家の石垣から、その石が自分の愚かさを叫び、また自分の家の梁はその叫びに応答すると表現されています。
But the very stones and the wood of this house built on injustice will cry out against Babylon's foolishness.
Babylon の宮殿は恥ずべき建物であり、彼らの魂の罪の姿をよく表すものであるというんですね。
The great palace of Babylon merely represents the shame of his sins.
もう一度聖書を見てください。11節にこうありますね。まことに石は石垣から叫び、針は家から声に応えると書いてありますね。彼らの愚かさが響いています。さあ、それでは3番目のあなんですが、この災いという言葉に、まあ、こちらの訳は変わっていますが、 ああという言葉がですね、12節から始まります。
Verse 12 contains the third
woe. 12節ですね。ああ、地で町を建て、不正で都を築き上げるものとあるんです。
Verse 12 Woe to him who builds a city with bloodshed and establishes a town by injustice.
カルデア人たちは多くの捕囚の民を奴隷のように使い、自分たちの町を建て上げたんですね。そして流血の戦利品で町が建て上げられていたんです。
The Chaldeans, that is the Babylonians, enslaved people, many people from other nations, and used them to build their cities. Therefore, their cities were built on bloodshed.
しかし、そのような町づくりに反して、皆さんいいですか、反して、14節にはですね、こうあるんですね。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされると書いてあるんです。
In response to that, God says in verse 14, For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
不思議な予言の言葉だなと思うんですね。でもよく考えてみますと、バビロンが滅ぼされて神の時が来て救い主が地上に来られるとの予言であると思われます。
It's a strange prophecy, but we could read it this way, that God's time will surely come, Babylon will be destroyed, and God the Savior will come upon the earth.
主の栄光が地を満たす、メシアの王国が出現するんですね。バビロンが滅ぼされ、その予言の言葉だと理解されます。
God's glory will fill the earth and the kingdom of the Messiah will appear.
そして4番目のああなんですが、15節ですね。15節からこうあるんですね。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとするものと書かれています。
Verse 15 contains the fourth woe. God says, Woe to him who gives drink to his neighbors, pouring it from the wineskin till they are drunk, so that he can gaze on their naked bodies.
彼らはですね、バビロンの人たちですね、自分の同盟国の友をも酒を飲ませて支配しようとしています。
Even its own allies or neighbors, Babylon tries to control, to dominate.
それも性的な暴力の表現をとっています。この内容を読むと性的な暴力の表現です。
This verse uses a metaphor of sexual violence.
16節の前半ですが、あなたは栄光よりも恥で満ち足りていると書いてありますね。
Verse 16 says, But disgrace will cover your glory.
自分の恥がいつか明らかにされるんですね。
It will be Babylon's turn to have its shame exposed.
そして17節には、レバノンへの暴虐があなたを覆いと書かれていますね。レバノンと書かれています。レバノン杉で有名な豊かな地域を暴力で踏みにする様子が描かれています。
Verse 17 says, The violence you have done to Lebanon will overwhelm you. Babylon had done violence to Lebanon, a lush region known for its cedar trees.
今も世界の国々では暴力で女性の自由が奪われたり、性的な暴力を受けるそのような報道がなされていますね。
In our world, we hear reports everywhere of women subjected to violence and their freedom being taken away.
でも神様はですね、この幻でいつかそのような暴君の恥を明らかにすると予言しています。
But the prophecy says that God will one day expose.The sin of those who are cruel and oppressive.
5番目の ああなんですが、それは19節に書かれています。
Verse 19 contains the fifth wall.
ああ、木に向かって目を覚ませといい、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは象だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もないとありますね。
Verse 19, God says, Woe to him who says to wood, Come to life, or the lifeless stone, wake up. Can it give guidance? It is covered with gold and silver. There's no breath in it.
それはカルデア人たちが偶像に向かって拝んでいる姿を描いています。
The Babylonians worship and pray to idols.
18節ですが、18節に彫刻師の刻んだ彫像や鋳像、偽りを教えるものが何の役に立とう、物言わぬ偽りの神々を作ってこれを作ったものがそれに頼ったところで何の役に立とうと書かれていますね。
Verse 18, God says, Of what value is an idol carved by a craftsman, or an image that teaches lies? For the one who makes it trusts in his own creation. He makes idols that cannot speak.
偶像に希望を寄せる、その愚かな人生を歩む姿が描かれています。
In other words, it is foolish to put one's hope in a statue.
何の役に立とうとありますね。神の厳しい裁きにその偶像は何の助けにもならない。
Idols will do no good. They will not help when God's judgment comes.
このようにハバクは自分の祈りを通してバビロンが神の朝蹴りの対象であること、一時的にエルサレムを裁くために神が用いたに過ぎないこと、そのような神の大きなご計画を教えられます。
And so through this conversation with God, Habakkuk learned that Babylon was just an instrument of judgment on Jerusalem for a period of time.
しかしこの幻の最後20節なんですね。最後の20節でこうありますね。しかし主はその聖なる宮におられる、全地をその御前に沈まれと書かれています。
And Habakkuk's prayer ends with verse 20. The Lord is in his holy temple. Let all the earth be silent before him.
確かにエルサレムは滅ぼされます。
Certainly, Jerusalem would be destroyed.
でも同様にバビロンも滅ぼされるんです。
But so would Babylon.
神から離れ自分の栄誉を求める民はいつか同じように神の裁きにあります。
This is God's judgment for those who stray from His ways.To pursue their own self-gain.
私たちは誠の神その前に静まって状況を吟味して信仰を持って神の導きを求める、そのような生き方をするようにと教えられています。
In contrast, we are called to seek His ways and to be still before the one true God.
先週の日曜日にですね、ここで東京教区の賛美と祈り、また交わりの時を持ったんですね。この場所で持ちました。
Last Sunday our church hosted a praise and prayer session for the Tokyo churches from our denomination.
そこで私たちは一緒に賛美をしながらですね、賛美の歌詞に心を注ぎながら私たち一人一人に神様が何と語ってくださるのかというのを聞く時を持ったんですね。
While worshiping, we took time to listen to what God is saying to our hearts.
私の心にもいろんな言葉が残ったんですけど、でも私はですね、この言葉が残ったんですね。特に This is my story and this is my song という This is my story これは私のストーリーですという心が私のここのメロディーがここに残りました。
The lyrics of the song that most left an impression on me was the song called This is my story, this is my song。
で私はですねそれを聞きながらその言葉をかみしめながら私の人生を終えるときにこれは私のストーリーですと言える神様との出会いが与えられたことを本当に感謝いたしました。
I felt thankful because I've encountered God in ways that can allow me to say at the end of my life, this is my story。
皆さんにとってもこれが私のストーリーですとの感謝の思いを持って人生を振り返るそのような時がいつか来ると思います。
I believe that someday each of us will be able to say that as well。
私たちの置かれた状況は日々変わります。
Every day our circumstances keep changing。
しかしいつか正しい裁きをなさる神に私たちは出会うんですね。
But one day we will meet the God who carries out righteous judgment。
そして私たちを私たちの信仰のゆえに天に引き上げてくださるそのような神様にお会いするんですね。
Because of the faith we have put in him, he will take us up to heaven to be with him。
私たちの人生を神は確かに導いてくださっています。そのような信仰を持って生きていきたいと思います。
Meanwhile, let us trust that he is guiding our lives。
もう一度ですね、2章の4節を読んでみますが、こうありますね。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きるとありますね。
Let's end by reading Habakkuk chapter 2 verse 4 again. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness.
皆さんはこの社会でどのような信仰を持って生きておられますか?
How will you live by faith in this society?
困難の中にも確かに神の助けがあるんですね。
You can be sure that when things are difficult, God's help will be with you.
新約聖書のヘブル人への手紙ですけども、信仰について教えているヘブル書11章21節にですね、ヤコブのことが出てまいります。ヘブル書11章21、ちょっと読んでみます。信仰によってヤコブは死の時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、そのまた自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しましたと書かれています。
The book of Hebrews, chapter 11, when it teaches about the subject of faith, mentions this in Hebrews 11 verse 21.
21ですね。はい。
By faith, Jacob.When he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff.
このヤコブはですね、子供たちを祝福したんですが、その時こう祈ったんです。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と祝福の言葉を始めたんですね。
So the words of this prayer of blessing that Jacob prayed for his grandsons, are recorded in the book of Genesis, and it begins like this: May the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day.
皆さん、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。本当に素晴らしい信仰の告白であると思います。
This is Jacob's wonderful declaration of faith in his God, who has been his shepherd all his life to this day.
そして私たちも同じ信仰の告白をしたいと思います。
May we also be able to say that God has been our shepherd all our life.
明日は分からなくても、ずっと私の羊飼いであられた神。その神様が確かにおられるんです。
We don't know about tomorrow, but we know that God, our shepherd, will be there.
そのような告白をするものでありたいと願いますね。
I pray that this will be our testimony.
ではお祈りをいたします。
Let us pray.
神様、私たちは信仰の目を持ってこの世界を見ます。
Lord, we choose to look at the world through eyes of faith.
神様の正しい裁きがいつか世界のリーダーにも及びます。
Your righteous judgment will surely come upon the leaders of this world.
でなくならば、神の前に価値あることを選び、あなたが教える神を愛し、隣人を愛し、隣人を愛し、自分を愛していく本当に神よ、あなたの教えに聞き従う指導者が与えられてまいりますようにお願いをします。
We pray for leaders who will love you and love their neighbors as themselves.
イエス様、いろんなところで悲しい出来事が起こっていますが、神の慰めと神の助けが与えられてまいりますように。
Lord, we see tragedies everywhere, and we pray for your comfort as well as your help.
イエスの御名によって祈ります。
Pray in the name of Jesus.
Amen. Amen. お祈りくださった方、献金を。